8月最後の日曜日となりました。青年伝道礼拝としてこの礼拝を守っていますが、青年の多くは学生であったり社会人になろうとしている途上や成り立てであったりしている方が多いです。青年の中でもまだ若い方々、高校生や大学生の方々、学校に行っている方々、ちょうど今夏休みですね。8月の終わり、私は北海道で中学校まで過ごしましたので、北海道はお盆を過ぎて17ぐらいにはもう学校始まっちゃうんですけどもね、この夏休みの終わる最後の1週間、私は憂鬱な時でありました。部活動とか、そういうことにこう一生懸命明け暮れている人はまた違うでしょうけれども、割と平凡に、過ごしている中で、夏休みの最後は宿題がやっぱり残っていたり、やるべきこと、決めるべきこと、引き受けるべきことなどもろもろ何かどさっと のしかかってくるような気がしてきて、気が重くなる時でもありました。そういう中で、学校が始まったり、あるいはいつものように仕事に出かけていったり、そうする中で多くの課題や重荷を負いながら、懸命に生きている青年のみんなだと思います。もちろん大人だって同じです。しかし青年だからこそ持っている中心的な課題というのはやはりあると思うんです。それは一言で言うと方向、そして自立。方向というのは一体自分はどっちの方向に向かって進んでいったらいいのだろうか。進学のことや就職のことももちろんです。そういう自分が生きていく、進んでいく方向をまだ迷っている。どうしたらいいのだろうか。あるいはもう一つは自立です。社会人となってお給料をいただいて、親元から離れたりして、あるいは結婚したりして、一人暮らしを始めたりして、自分で自分の生活を回していけるようになる、稼げるようになっていく、自立することをある意味では目指して青年時代を過ごしていく、周りもいつどういう形でちゃんと自立するかを期待して待っているような空気が流れる。ですからまだ若いから学校に行ってるし、まだ会社に出て仕事を始めたばかりだし、というところで完全に自立まで行ってない自分を思いながらですね、いやまだまだもう少しと思う。しかし自立するようにというプレッシャーがかけられてくる。青年と青年を卒業した壮年との違いは、生きる方向性がある程度固まり、そして自立して生きていけるようになっていくのが壮年です。それがだんだん固まって稼げるようになるまで悩み迷うわけです。そこで自分の力や能力で乗り切ろうとしても、まあ、うまくいくこともありますが、しかし迷いが影のようについてくるし、自分の頑張りに限界を感じるようなことも起こってくるわけです。青春の日々は結構苦しい。今日与えられている聖書の御言葉は、その苦しい中での道を示してくれています。最も重要な掟というタイトルが付けられている今日の聖書の言葉、新約聖書の。実は聖書、新約聖書4つ福音書がありまして、この最初、マタイ、マルコ、ルカという人の名前が頭についている福音書なんですが、ヨハネも、4つ目ヨハネ。特にこの最初の3つは共通していることがいっぱいある。 それを私たちは平行記事なんて言ったりするんですが、今日のお話、最も重要な掟の言葉も実はマタイにもルカにもで間にある今日はマルコを読んでますが、3つとも同じ話があります。しかしよく読み比べると微妙に違うんです。でその微妙に違うところをまずちょっと見たいんですが、マタイとルカ、こちらはですね、両方ともイエス様を試そうとして質問を浴びせるんです。いわば揚げ足取りをしたいんですね。ところがこの今日のマルコは違うんです。この今日出てくるマルコは律法学者、まあ学者ね、言うなれば一つのステータス、身分を持っているわけです。プライドもあったでしょう。でもこの律法学者はですね、イエス様がファリサイ派とかサドカイ派とか、まあ、いわば聖書に詳しい人たちがイエス様と議論しているのをずっと聞いて、そしてイエス様が見事に的確にお答えになった。立派にって聖書に訳されてますけども、こう適切に、ね、的を置いてピッと答えていく、まあ、それを見てですね、この律法学者はイエス様に質問したというわけです。まあ、律法学者というとどうも聖書の中ではこう悪いイメージで出てくる場合が多い。私たち気をつけなきゃいけないのは、そういうイメージでじっぱ人からげでですね、あ、律法学者ってのはもうダメだなんて決めつけてはいけない。そのいい例になっています。この律法学者、そういうファリサイ派やいろんな人たちが議論している、イエス様と議論しているのを見ながらですね、聞くわけです。しかもそれはイエス様の揚げ足取りをしようとするのではなくて、真面目に聞こうとしている。まずここが大事。イエス様はたびたび聞く耳のあるものは聞くがよいと仰せになっています。ですからイエス様はご自分の言葉を無理やり聞かせようなんてしない。聞く耳のあるものは聞くがよい。今日のところ、まさに聞く耳を持って聞きたいと思っている人でした。それに対してルカとマタイの方では聞く耳が最初からない。聞く気がない。イエス様に議論を吹っかける場面が実はたくさんあったと思うんです。この時だけじゃなくて、いろんな場面でいろんな人が、特にファリサイ派とか律法学者たちの中でもこうプライドが高くてですね、よしと一本取ってやろうと思ってですね、議論をふっかけていくことはいくらでもあったでしょう。そういう中である人たちはマタイとルカのようにイエス様の揚げ足取りをしようとして試してやろうと思って聞く人たちもいた。しかし今日のように真面目にまっすぐに聞こうとする人もやっぱりいたということです。福音書に同じ話があって書き方が違っているっていうのは、何も一つの事件だけを表しているんでは実はないんですね。同じような事件、同じような出来事が起こっている中で、それがいろんなこう切り口があることを一つの出来事の中に集約して見せている。だからマタイとマルコとルカではその切り口が見え方が違って見えるわけです。そうやって見ると実は聖書ってすっごい面白いんです。で、律法の中で質問、何が一番重要か、大切ですか。難しい質問なんです。しかし、そもそも律法とは何かということを考えていくならば、イエス様の答えはごくごく自然なものと言えるでしょう。律法、聖書に馴染んでいる方は、あ、律法ねってわかると思いますが、あまり馴染んでいらっしゃらない方は、律法って聞き慣れない言葉だと思います。旧約聖書の この最初の方の創出レビ民申命記という5つの書があるんですが、そこに記されているいくつもの戒めのことを表します。この律法、そもそも一体何か。これは神様から与えていただいた恵みや救いに対する応答の技です。もう少し日本風に言いましょう。それは恩返しです。恩返し、神様から恩を受けたんです。受けっぱなしではさすがに済まないでしょう。恩返しをするんです。恩返しの技、これが律法です。こうやって神様に恩返しをすればいいんだよ。それをわざわざ神様の方から教えてくださったというのです。裏返して言えば、我々人間はですね、神様からいただく恵みや救いにどう応えたらいいのか、恩返ししたらいいのか、応答したらいいのか、自分ではわからないということなんです。信仰に生きるというのは、例えて言うならば、神様とキャッチボールをしているようなものであります。キャッチボールしながら生きていく。ボールはまず神様が先に投げてくれます。だからまずはそれをしっかりとキャッチすること、そして今度はボールを投げ返していくこと、この投げ返しの仕方が律法に記されていることです。その中でボールを投げてくれたのは、今日の聖書の言葉で言えば、私たちの神である主であって、しかもそれは、その方は唯一の主というわけです。つまり他にはそういうボールを投げてくれるものはないということを言っています。その方にボールを投げ返すのも、何か適当にほいっと、力半分ぐらいで投げ返すのではなくて、ありったけの力で、つまり心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、全力で全てをかけて投げ返すということです。そして同時にそれは隣人を自分のように愛するということになる。神と隣人を力いっぱい愛すること、これが一番の神への恩返しだというわけです。しかし神を愛するなどと言われたって、目に見えない神様をどうやって愛せばいいのでしょうか。答えは実は簡単なんです。神を神とすることです。神を神とすること、いろいろなことを考えて決断し行動していくのが私たちですが、神を神として生きるときに何が起こるかといえば、神に聞くということが起こるのです。聞いてみると変わっていくんです。そこで今日はある絵本を紹介したいと思います。マックス・ルケードという人、聞いたことがあまりないと思いますが、マックス・ルケードという人の作品で、大切な君というタイトルの本です。絵本ですので、簡単に紹介したいと思いますが、実は小さな木でできた小人たちが住む村がありました。この小人たちはみんなエリという彫刻家が彫ったもので、このエリの仕事場はこの村を見下ろす丘のてっぺんにありました。小人たちはそれぞれ足の長い小人もいれば、目の大きな小人もいれば、それぞれの個性が一つ一つ与えられていました。つまり、どこを切っても同じコピーをしたような人形はないということです。 この木の小人たちは村の中で毎日朝から晩までシールを持っててくっつけ合っていた。お互いにシールをくっつけ合う。実はこのシール2種類あった。一つは金ピカのお星様シール、もう一つは灰色のダメ印シール。みんなそれを箱に持っていてお互いにくっつけ合っていたのです。滑らかな木でとても美しくてきれいに絵の具が塗れられているかわいい小人には、ああきれいだね、かわいいねって言ってお星様シールをペタ。不吉祥でうまくできない小人、絵の具もちょっと剥がれてたり傷ついてたりする小人、木の小人には灰色のダメ印シールをペタ。みんなお互いにすごいねって褒めながら金ピカシールペタ。何これって言いながら灰色シールペタ。お互いにそのシールの張り合いっこをしてました。そんな中、パンチネロという名前の小人の木の小人がいました。パンチネロはうまくできている子やかっこいい子たちのように自分もやろうと一生懸命頑張るんです。でも失敗の繰り返し、その度に周りの人からダメシールをペタペタペタペタ貼られていってしまった。もう体中ダメシールだらけ。だんだん家から出るのも嫌になって、またダメシールを貼られるんじゃないかと心配になってしまいました。周りのみんなもあれにはダメシールがお似合いさなんて言うし、パンチネロ自身もなんだかそんな気がしてしまうのでした。どうせ僕はダメな小人さと。そして自分と同じダメシールをいっぱいつけている小人たちと一緒にいるようになったのだってさ。なぜならその方がずっと気が楽だったから。ある日、何やら小人らしくないルシアという小人に出会った。なんと、その子にはシールが一つもついていなかった。みんなルシアにシールをつけようとした。でも、ダメだった。きれいな髪してるね。おへそのシールペタ。ところが、ハラハラハラハラハラ落ちてしまう。足が遅いね、ダメシールペタ。ハラハラハラハラハラ。王様シールもダメシールもどっちもくっつきませんでした。落ちてしまっていくんです。パンチネロはそれを見て、ああ僕もあんな風になりたいなと思ったんです。でルシアに聞いた。どうすればいいのって。そしたら、答え。そんなの簡単。毎日エリに会いに行くのよ。だって、丘の上の彫刻家のエリの仕事場に行ってお話しするの。パンチネルは聞きました。どうして？自分で確かめれば。ルシアにそう言われ、パンチネルはってうなって考えました。でもついに会いに行く決心をして、細い道をたどって丘のてっぺんにあるそのエリの仕事場に向かった。大きなその仕事場に入っていくと、大きな金槌やら、小人ですからね、みんな大きい。圧倒されて帰ろうかと思ったその瞬間、 彼の名を呼ぶ声がした。パンチネロ？大きなおひげの職人が優しい声で言うのです。パンチネロじゃないか。会いに来てくれたんだね。こっちへおいで。よく顔を見せておくれ。え、僕の名前知ってるの？もちろん知ってるさ。私がお前を作ったんだからね。そうやって床からこの小人のパンチネロを仕事台の上に上げて見てみると、体中にあの灰色のダメシールだらけではありませんか。ずいぶんたくさんつけられたね。そんなつもりじゃなかったんだ、僕一生懸命やってたんだ。ああ、何もかもわかってるよ、愛しい子。他の小人がお前のことを何と言おうと構いやしないさ。本当？本当だと思う。お前だって気にすることなんかありゃしない。シールをつけてるのはお前と同じ小人ではないか。みんながどう思うかなんて大したことじゃない。問題はね、私がどう思っているかということだよ。そして私はお前のことをとっても大切だと思っている。僕が大切？どうして？だって僕歩くの遅いし、飛び跳ねたりできないし、絵の具だって剥げちゃってるし、この僕がどうして大切なの？エリはパンチネロを温かく見つめて、その方にそっと手を置いて、それはね、お前が私のものだからさ、だから大切なんだよ。なんだかパンチネロは嬉しくなりました。エリは言います。毎日お前がここに来てくれるのを願って待ってたんだよ。パンチネロはシールのつかないルシアに出会って、ここを教えてもらった。言いました。ああ、知ってるよ。お前のことも話してくれたよ。ねえ、どうしてあの子にはシールがくっつかないんだろう。それはね、私の思うことの方がもっと大事だとあの子が決めたからなんだよ。みんながどう思うかなんてことよりもね、シールがくっつくようにしてたのは実はお前自身なんだよ。どういうこと？どんなシールをもらえるかって気にしていると、シールの方もお前にくっついてくるんだよ。お前が私の愛を信じたなら、シールなんてどうでもよくなるんだよ。よくわかんないな。今にわかるよ。時間はかかるがね。とにかく、毎日私のところにおいで。私がお前のことをどれくらい好きだか忘れないようにね。パンチネロを床に下ろしてやってエリは言いました。忘れちゃいけないよ。この手で作ったから、お前は大切なんだってこと。それから、私は失敗しないってこともね。パンチネロは立ち止まらずに心の中でこう思った。あれは本当だぞ、と。その時、一つダメシールがハラハラハラハラと地面に落ちていきました。おしまい。こんな話なわけ、全部話しちゃいましたか。こういう話です。大切なのは毎日エリに会いに行くこと。毎日会いに行って、どんなに自分が大切なものとされているか毎日毎日新しく知ることです。エリのところに行く。そこで自分が見えてくるんです。大切な君と呼ばれる自分が。そのために、今日のこの絵本の中には、神様とかイエス様って出てきませんけども、すぐわかると思います。彫刻家のエリは神様ですね。エリに会いに行って、 お前は本当に大切な子なんだよ、言われるわけですけども、それが分かるには時間がかかるって言われてました。確かにそうでしょう。時間がかかってどうなっていくのか。それは、十字架のイエス様が、この自分が本当に大事に大切にされているからこそ苦しんでくださって死んでくださったこと。そして、三日目に復活して、尽きることのない許しを持って、今この時も一緒にいてくださるということ。話を最初に戻しましょう。律法という恩返し、いただいた恵みと救いにどうお返ししたらいいのか、何が愛することになるのか、いつも考え悩みます。でもそれは毎日、自分を作ってくれた方のところに行って聞けばいい。鍵はそこにあります。律法学者はこれからイエス様の十字架をこの後を見ることになるでしょう。でもその前にイエス様に聞いたんです。そしたらイエス様ちゃんと答えてくれた。ボールを返してくれた。すると彼は本当にそうです。どんな素晴らしい生贄を捧げることよりも、本当にあなたのおっしゃる通り、神様を愛し、隣人を愛することが一番素晴らしいことです。ボールを投げ返した。そうすると、またイエス様からボールが返ってくる。君は神の国から遠くないよ。近いってことですね。もうすぐそこだ。このイエス様と律法学者とのキャッチボール、本当に何か微笑ましい、麗しい姿に私には見えます。私たちもあのパンチネロのようにいっぱいダメダメシールを貼られて、自分でももうそんなもんだと思って、でダメダメシール仲間の仲間で中にいて、なんかほっとしたりして似てるなと思うところがあるのではないでしょうか。でも毎日毎日エリのところに会いにおいで言われた、あれと同じです。私たちは日曜日主の日、イエス様が死に勝利して復活されたこの日曜日に、言うなればまさにここに会いに来てるわけです。会いに来て、毎日毎回同じことを聞くんです。言うなれば。本当に君は大切なんだって。そのためにイエス様は十字架にちゃんとかかって、全部悪いことを、罪を除いてくれて、大丈夫だって言ってくれる。パンチネルは毎日いらっしゃいって言われていた。私たちは週に一回教会に来た時だけ神様に会って、と思うだけでしょうか。あの門から出ていった次の瞬間には忘れちゃうことだって起こるわけです。だから私たちはパンチネロが言われたのと同じなんです。毎日、毎日、会いに行こう、聞きに行こうとすることであります。それは、おそらく具体的には、聖書の言葉に聞くことでありますし、祈ることであるでしょう。こうやって、聞こうとしていく中で、ボールはちゃんと返ってくる。ちゃんと返ってきて、またボール投げ返して、このキャッチボールをしていく中で、自分が進むべき方向も、そして自分が何か一生懸命肩肘張って力を込めてですね、力んで自立しなくちゃーつってこうやって頑張るんではなくて、あ、大丈夫だ。自分ももちろん頑張るけれど、でも一番底の底で、 イエス様が支えてくれていることを発見し、気づいていく。そういう力みが、こう取れていくときに、生きていく姿も変わっていくのではないでしょうか。自立しなきゃ、自立しなきゃ、というシールが、ポロリと落ちていく。聞きましょう。一緒に聞きましょう。そういう中で、本当に、イエス様が十字架にかかるほどに大切にされている自分を何度でも新しく引き見出していきたいと祈り願います。